今日は創世記の25章です。アブラハムがその老練を迎えてたんですよね。でその中でイサクの その妻を探しに行くということをそのしもべに委ねます、託します。でそれでリベカに出会うんですね。でリベカも二つ返事で分かりましたって神に落としたんですよね。ラクダに乗ってその約1ヶ月間、まあ、22日間多分1ヶ月ぐらいかかってますけど、もうちょっとかかってるかな、その道のりを行ってイサクに会って、そしてそこで夫婦に会ったんですね。その後の話です。25章の1節からお読みします。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラといった。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハを産んだ。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日も私たちを助けて、ここに書いてあることを通してあなたが私たちに知ってほしいと願っておられることを知ることができますように、どうぞ助けてください。どうか私たち一人一人の上にあなたが精霊を豊かに注いでくださって、あなたのことをその精霊の助けによって知ることができますように、私たちの心を開いてください。あなたの御言葉の種を受けることができるように整えてくださいしょう。お願いします。どうかあなたに耳を傾けていくことができますように、語る私もどうか助けてください。聞く一人一人も助けてください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。アブラハムはもう一人の妻をめとったんですね。最初の妻は誰でしたっけ？大丈夫ですね。サラです。でサラはもうその前に亡くなったんですね。だからイサクがその、リベカと結婚したとき、そのめとったとき、妻として結婚したときにはサラはいなかったということになりますね。そしてアブラハムはそのもう一人の妻をめとりました。これはサラが亡くなった後なのかその前なのかは分からないです。アブラハムもかなりの老年なので、ここに6人の子供を産んでますから、もしかするとサラが亡くなる前かもしれません。それはもう分かんないです。書いてないので。で書いてないということは特に重要じゃないということです。でこの6人がいました。さっき読みました、3節、ヨクシャン、その6人の子供の中の1人ですね。ヨクシャンはシェバとデダンを産んだ。デダンの子孫はアシュル人とレトシム人とレウミム人であった。ミディアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫であった。読むの大変ですけど。でそうやって6人の子供が生まれたんですね。アブラハム の, そのもう一人の妻ケトラから6人の子供が生まれて、その子供たちからまたそのさらにアブラハムから言うと孫が生まれたんですね。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしアブラハムのそばめたちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の存命中に彼らを東の方、東方の国にやって自分の子イサクから遠ざけた。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは神が与えてくださったその約束の子がイサクだということをもちろん知ってました、この時点では。でただそのそばめたちの子供たちがいたんですよね、この6人。さらにもう一人いましたね。その後出てきますけど、誰でしたっけ？イサクより先に生まれた人ですよ。イシュマエルです。エジプトの女奴隷のハガルとの間に生まれた子供がイシュマエルでしたね。後のというか今日の、アラブ人の子孫ですよ。後で見えますけど、その中でまた12部族が生まれて今日に至るんですけど、そのイサクも、ごめんなさい、イシュマエルも含めて、このケトラから生まれた6人の子供たちとこのイシュマエルとをそのイサクから話したんですよ。でそうしておいてイサクには全財産を与えたんですね。そういうそばめの子たちには 贈り物を与えます。でも財産は渡しません。財産はその祝福されるべきというか、その約束されるべき、そのお父さんからその祝福を与える子供に行って、そこからさらにその子供、その子供、その子供っていうふうに、そのどんどんどんどんどんどん下に遡るじゃなくて、その順次下っていきますからね。自分の財産を分けることもしなかったんですよ、アブラハムは。もうその長子の権利というか、後でも出てきますけど、その長子に対して、その自分の息子に対してで全部を与えるんですね。ということは、神が全部与えてくださったその祝福を与えたんですよ。でもその祝福を誰かがかすめ取らないように、自分のそばめの子供たちが、だから遠ざけたんですよね、確実にそのイサクのものとするために。
これを避けときましょう。じいさんの顔がなんかミヤキャットみたいになってく
る。はい、アブラハムは、175年生きたんですね。かなりの、長生きですね。ただどんどんどんどんその年齢が長生きじゃなくなってきましたね。900年とか800年とか生きてたんですもんね、最初は。8節、アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして息絶えて死に、自分の民に加えられた。アブラハムは平安な老年を迎えたんですよ。よかったですね。そういう老年を迎えたいですね、平安な。平安な老年、老後を迎えるための特別セミナーやりましょうか。必要ないですよ。ただで教えてあげますって。ただでって、ただで私も受けたんですけど、聖書に書いてあるとおりです。アブラハムの歩みを見たら分かりますよ、いかに彼が神と共に歩んでたかって。彼は不完全だったけども、完全である神が背後におられたので、共にいてくださったので、彼のその失敗も通して全部その益に変えてくださって、神はアブラハムを祝福しましたよ。一番の祝福は何でしたっけ。いつも礼拝の終わりに言いますけど、神との関係が与えられることですよ。祝福してくださる方と良い関係が与えられると、さらに祝福してもらえるし、もっと祝福してもらえるし、1個2個3個だけじゃなくて、ずっと祝福してもらえるじゃないですか。その祝福を与えてくださる方と関係があるってことは、それが一番の祝福ですよ。どこに書いてありますか。ガラテヤの3章に書いてありますっていつも言ってますけど、今日も言いますよ。開けましょう。ガラテヤの3章です。ガラテヤはずっと後ろの方です。新約聖書なんで、ですね、ガラテヤの3章、福音書があって、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとか、その後に、使徒があって、ローマがあって、第一コリント、第二コリントがあって、その後です。なんかテモテとかエペソとかピリピとかコロサイとかペテロとか、その辺行ってたらちょっと行き過ぎです。残りは多分1センチないぐらいの感じで、ガボッと後ろを引っ張ってもらえるとガラテヤが出てくるかな。大丈夫ですかね。ガラテヤの3章の8節です。僕の聖書古い、ちょっと1個古い版ですけど、だと335ページです。ガラテヤの3章の8節、まあ7節から読みましょうか。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。 聖書8節に聖書はって書いてあります。聖書っていうのは新約聖書で聖書って出てきたら僕らが持っている旧約聖書の話です。新約聖書が書かれた時には新約聖書がないです。なので彼らが持っている聖書は旧約聖書です。だから今読んでる、もちろんその創世記も含まれますよ。聖書は神が異邦人にその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたのでって書いてあります。アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。福音なんですよ。信仰によって義と認められるということがアブラハムが受けた祝福です。そしてアブラハムのようにイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるっていうのがそのアブラハムからその受け継がれているその祝福を受けるっていうその祝福です。8節に書いてあるようにその信仰によって義と認められるというのがザ・祝福です。義と認められるということは正しいっていうふうに見られるということです。正しいって見られるということは神との関係が与えられるということです。神、その正しいと認められてないのに神との関係は与えられません。残念ながら神は正しい方なので、神は清い方なので、その清い人たちとその 義じゃないものと交わることができないんですよ。あまりにも義なので。なので私たちのような不義、義でない私たちとでも愛してるから、その私たちと関係を持つためにイエス・キリストをそこで十字架にかけて苦しんで死なせるというか死ぬことを良しとされたんですよ。そのキリストが罰を受けることによって、キリストが私たちのその罪を負ってくださる、その贖ってくださることによって、その 血が流されて、その肉が裂かれたことによって、それによって私たちのその悪いものっていうのを許してあげますってなったんですよ。なのでそのことを信じるのであれば、何か行うとか何か覚えるとか献金するとか何か教会に来るとか、そういうことでは救われないんですけども、もちろんそれは全部大切なことですけど、でもそれでは救われないです。でも、あ、本当にその自分のこの神の基準に照らし合わせて悪いな、そういう自分がいるなって、このままだったら神との関係がないのかって、このままだったら神、天国に行くこともできないのかって、であるにもかかわらず神はだからこの罪を許すためにイエス・キリストを与えてくださったのかって、なんてありがたい。そのことを信じるってだけなんですよ。このキリスト教の極意じゃないですけど、その核になるものは、自分がどうこうするとか何か分かるとか理解する、もちろん理解することは必要です、今言ったことは。でも必要、理解すべき必要なことっていうのは少ないですよ。神の基準に照らし合わせて自分は間違ってるってこと、悪かったなってことで、そのためにキリストが死んでくださったということを信じて、そしたらその神は私たちのその悪いもの、罪を許してくださる。だから義と認められたんだって、正しいって認められるんだっていうことを信じる、それだけです。スタートは。アブラハムの話に戻りますけど、このガラテヤに書いてあったように、その神との関係が与えられるというのが一番の祝福なんですよ。信仰によって義と認められるというのが祝福であって、それをもうちょっと分かりやすく言うと、神との関係が与えられるということです。キリストによって。神との関係が与えられたがゆえに、アブラハムは平安な老年を迎えるんですよ。さっきのダビデの詩編もありました。私たちの生きている限り周りでいろんなことが起こります。自分が良くしないこと、いいことも起こるし悪いことも起こります。ああこれ良かったなって思えるようなこともあれば、なんだよって思ってしまうこともあります。でもその中でその恐れないで、またそのがっかりしないでいれるのは神との関係があるからですよ。開けなくていいですけど、第一テモテの2章に、2章の1節2節こう書いてあります。 そこでまず初めにこのことを進めます。第一テモテの2章の1節2節です。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。王とすべての高い地位にある人たちのために願、その取りなすんですよ、願って。今度は沖縄県知事選がありますけど、誰が立ったとしても自分の思いはありますけど、そのこれぞという人に投票するんですよね、皆さん。でも自分がこれぞと思った人が選ばれるかもしれないし、そうじゃないかもしれないんですよ。でこれぞと思って投票した人に対でも、そのえっていう時があるんですよ。パウロがこのテモテに勧めているのは、誰が上にトップに立ったとしても、誰が王様でも、誰がその地位の高い地位についたとしても、この人たちのために願って祈って取りなして感謝が捧げられるようにしなさいって言ったんですよ。神がその権威を立ててくださるって書いてありますから。前のその総選挙の時に、選挙の話、政教分離です今政権を担当している党には僕は個人的には入れなかったですけど、でも立ってしまったら僕はもうこの聖書の原則にのっとって、この人たちを神が祝福してくださるようにって、少しでもその神が願っておられることが実現するようにって、それがその止められないようにって祈りますよ。何が言いたいかというと、2節にそれは、なんでこういうふうなことをしないといけないかというと、それは私たちが経験に、経験というのは神のようにということです。経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためだって書いてあります。その高い地位にある人たち、王たち、その私たちを治める人たちに対して不満っていっぱいあるじゃないですか。私たちリーダーって大変なんですよ。こういうあの教会の牧師であっても結構大変なんですよ物事を決める 人に対してやっぱり反発が来るから。で自分もその政治の人、政治をやってる人たち、政治家の人たちとかリーダーの人たちとかに対して、なんかなんだよって思ってしまったりするときありますよ。そのとき平安を失いますもん。神のようにその親切になったり、その人のした悪を思わなかったり、相手のその成長のために使えようって思うその思いってなくなりますもん。だから祈って取りなして感謝が捧げられるようにしなさいって、もうこれ神が背後におられて、自分はこうだけども、こう思うんだけども、そうならないんだけども、神がおられるからもう助けてくださいって言うしかないんですよ。そうしておくと、そのいちいち上に立つ人たちに文句言わなく、文句がムラムラとこの来なくて済むんですよ。聖書に書いてあるように、もうこの人たちを祝福してくださいって、どうぞ助けてあげてくださいって。そうしていると、神に向かっているがゆえに、神とのその関係のゆえに、私たちはその経験に威厳を持って平安で静かな一生を過ごすことができるんですよ。第一テモテの2章の今2節を読みましたけど、そう書いてあるんですよ。現代ではそんな感じですよ。神との関係があるがゆえに、アブラハムは平安な老年を迎えたんですよ。いろんなことが起こったでしょう。ここに書かれてないことも含めて、夫婦喧嘩もしたと思いますよ親子喧嘩もしたと思いますよ。そういう日常の生活の中で、神との関係の中で、どうぞ助けてくださいっていう、ダビデも、私の魂が私のその肉を滅ぼそうとする人が迫ってきてます、でも神との関係の上に私は恐れませんって、私は動じませんって、そういう人の一生っていうのは平安ですよ。そういう人の老後は平安ですよ。アブラハムのようにお金がなかったとしても、力が、その政治的な力がなかったとしても、神との関係のゆえに平安でいられますよ。これでも大丈夫だって。アブラハムは175年生きて長寿を全うして生きたいて死んだ書いてあります。生きたいて死んだとかすごいですね。英語だとその 生き絶えて死んだっていうよりも、その霊が体を離れたって書いてあります。そういうニュアンスです。そのヘブライ語は息っていうのとその霊っていうのと同じその言葉なので、どっちでも訳せるんですよ。神が最初にアダムを作って息を吹きかけますよね。鼻から息を吹き入れて、それはその生き物になったって書いてありましたね。で、息を吹き入れたとももちろん訳せるし、と同時にその霊を、神の霊を吹き入れたというふうに訳すこともできます。私たちの体にその霊があるんですよ。神の霊、神の霊というか、その体、心、霊っていう部分が、その霊、私たちの体も私たちの心もいつか滅びます。アブラハムのように175年は生きないでしょうけど、でも霊はいつまでも残るんですよ。その霊が最終的に永遠にどっちのサイドに、神の国、天国に行って永遠に生きるのか、それとも地獄に行ってしまって永遠にその火の中で苦しんで罰を受け続けるのか、そのどっちかなんですよ、その霊が。イエス・キリストが最後の最後にその審判をするときに、で、新しいこの体が、朽ちることのない体が与えられるんですよ、この霊に。で、それが故に永遠に生きるんですよ、新しい神の国で。アブラハムもこの体と心がありました。でもそこから霊が離れたんですよ。アブラハムの霊はでも生きてますよ、もちろん。離れたって書いてあるから、それだけですよ。そして自分のために加えられたんですよ。アブラハムが、またサラもそうですけど、ずっとこのことを待ちわびてたんですよ。ずっと創世記を読む限りはなかなかそれが見えないんですけども、これはどうしようかな、これは開けなくていいですけど書いておいてください。あ、聖書に、あの、手法にも書いてあると思います。ヘブルの11章です。13節から16節、これらの人々、これらの人々っていうのは、読んでいただければ分かると思うんですけど、アブラハムとかサラとかそういう人たちです。一回この箇所は引用したことがありますけど、前、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アブラハムやサラは、その信仰の人々っていうのは、ずっとその天の故郷、神の国、神が治める国に入ることをずっと待ちわびてたんですよ。アブラハムはこの自分のために、この天国に行くために加えられることをずっと待ちわびてたんですよ。面白いですね。約束のものを手に入れることはありませんでしたがって書いてあります。彼が生きてる間、その約束のものを手に入れることはできな、手に入れることはなかったんですよ。生きてたら神の国に入れないですから。でもずっとずっとそれを、いつか来る、その永遠に生きるっていう、そのことをずっと待ちわびてたんですよ。はるかにそれを見て喜び迎えて、この地上では、ああそうだな、自分は旅人だな、自分は寄留者だな、ただここにいるこの仮のテントであるこの体を着てるに過ぎないんだって、神との永遠の関係に入るということが、ことを彼らは待ちわびてたんですよ。アブラハムもサラも。そんな一生を歩んでたら、そりゃそうですよ、平安な老後を迎えますよ。そこに本当にその私たちの思いが向かってたら、周りの人たちの関係とか年金とか、何を着て何を食べてどこに住もうとか、そういうことを気にしなくて済むんであれば、 本当にそのいつか神が与えてくださるもう近いだろうって、その自分のその体が衰えていくに従ってどんどん近くなっていくわけですから、神の国に。それを待ちわびて待ちわびて今か今かって待ってたんですよ。そんなその最後だったらそれは平安ですよ。そういう一生を迎えたいですね。9節、彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに面するヘテ人ゾハルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られたのである。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住み着いた。二人の子供イサクとイシュマエルがそのアブラハム、お父さんのアブラハムを葬るためにマクペラのその洞窟に、これは覚えてますよね、買ったんですもんね、その犠牲を払って葬るためにイサクとイシュマエルがそこに集まってきました。で、二人でアブラハムお父さんをその葬ったんですよ。イサクとイシュマエルって仲いいんでしたっけ？よくないですね。イシュマエルがいじめたんですもんね。でそれでそのハガルがそのサラが怒って、ハガルを味気えてその荒野に追いやる羽目になったんですもん。仲良くないですよ。でもそのお父さん その葬儀の時というか、お父さんを葬るということ、つまりお父さんからそのお父さんのアブラハムから愛されたっていうのがあるんでしょうね。二人ともよくしてもらったって、愛してもらったって、それがなかったら来ないですよ。父アブラハムから愛されたっていうのが彼ら二人の共通項なんですよ。その対立はするしているんだけども、お互いなんかいけすかないというか、馬が合わないというか、そのなんか嫌だなっていう感覚はあるんだけども、感情は。でもお父さんから愛されて、そのお父さんのを葬りたいっていうその共通項で集まってきて、そこのお父さんを良くするお父さんを葬るんだっていうところに、それを取っかかりに2人が一緒に入れたんですよ。でもその他では相入れないというか、一緒に入れなかったんですよ。私たちの共通項は何ですかね？久米島に住んでること以外神から愛されたってことじゃないんですかね。神にこんなに愛されたから、お互い違うけども、それぞれ特徴があって、それぞれ背景があって、いろんなその背景を持っている人たち、いろんなその性格の人たち、いろんなそのタレントというか能力の持ち主が集まってきますよ。中にはなんか静かなものが好きな人もいれば、中にはわわわわしてその感情を表に出すのが好きな人もいるし、外に出てスポーツをやることが好きな人もいれば、中でその静かにしてるのが好きな人もいれば、音楽できる人もいれば、音楽はあまり興味ないですっていう人もいるし、それぞれの人が集まってくるんですよ。でも私たちの共通項がイエス・キリストであり、その神から愛されたっていうところに居続ける限り、僕ら分裂することないですよ。性格の違う私みたいなその性格の人ですも、私と全然違う性格の人でも、神は同じように愛しておられますから、そこに共通項を見つけることはできますよ。自分の能力とか、自分の趣味とか、自分の考えとか、自分の何かこだわりとか、自分のやりたいこととか、そういうことでもしこの教会が共通項を見出そうとすると、絶対に分裂します。例えば僕はテニスが好きです。じゃあこの教会はみんなマスターズでテニス その選手になるぞ、70代80代 のテニス選手を育成しますとかって言い始めたら分裂しますよ。できないですもん、そんなこと。せっかくこんな広いところがあるんだから、そのみんなグランドゴルフをうまく全部そのホールインワンでやれるように、その日曜日ごとに集まって練習しましょうとかって言ったら、それでも分裂しますよ。それが好きな人、嫌いな嫌いというか苦手な人っていますから。 それを無理やりにその共通項として、僕がもしそういうのが好きでやるぞとかって言って、疲れますよ。そうやったらついてこれる人もいれば、ついてこれない人の方がほとんどだと思いますけど、そうやって分裂していくんですよ。でも私たちの共通項は常に神であり、イエス、神が、神によって愛された、天の父から愛されたということであり、イエス・キリストっていうその方がそれを示してくださったって、十字架を見ると神の愛が明らかになるっていうことが共通項であり続けたいですよ。もちろんいろんなその自分の好きなこととかこだわりとか趣味とかがあっていいんですよ。それでその中でその付き合うというか、それをとっかかりにしてお互いを知り合う、それもいいですよ。でもそれがイエス・キリストという土台、神に愛された、こんなに良くされたという土台よりも上になったり、それよりも大きくなったりするとまずいんですよ。そこに誰も入ってこれなくなるんで。ですよね。ここに集まってくる人が、みんなが同じように子供からそのお年寄りまで、全員男性も女性も、どんな性格を持ってても、どんな背景を持ってても、どんな人でも、イエス・キリストという方のゆえに、神から愛されたというがゆえに、一緒に居続けたいんですよ。そういう教会を見たいですよ。アブラハムの死後、神はイサクを祝福されました。約束に基づきますね。それは神が祝福するって言ったんですからね。さて12節、これはサラの女奴隷エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。これもさらっといきます。すなわちイシュマエルの子の名はその生まれた順に生まれた順の名によれば、イシュマエルの長子ネバヨテ、ケダル、アデベール、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダデ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケデマである。これらがイシュマエルの子孫で、それらは彼の村落と集落につけられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長子である。以上はイシュマエルの生涯で137年であった。彼は生き絶えて死に、その民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシェルへの道にあるシュルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。聖書にはいろんなその、家系図というか、そのこの子孫の歴史ですみたいなのが出てきます。一番その大切な家系図っていうのが、そのイエス・キリストにつながっていく系図です。アダムから始まって、どんどんどんどんで、アブラハムを通って、ダビデ王を通って、そしてイエス・キリストに至るんですよ。そこに至るための歴史として、この歴史っていうか、こういうことが書かれてあるんですよ。イシュマエルの家系っていうのは、その確かにイシュマエルはアブラハムの子孫ですけども、子供ですけども、神が祝福されたのはイサクなんですよ。だからイエス・キリストが出てくるのもアブラハム、イサク、ヤコブっていうそのラインなんですよ。でそこをメインに、一番その重要なものとして乗っかっていってます、歴史っていうのは。だからイシュマエルのその子供たちがどうなったかとか別に書いてないんですよ。ただこれだけです、さらっと。イシュマエルがどうなったかっていうのを詳しく書いてないですよ。ただ137年生きましたっていう、で12人の子供が生まれましたよ。でもその12人の子供が全て兄弟たちに敵対して住みましたって、これも約束にありますよ。神がそのイシュマエルに、与えた、強くするって、あなたのその子孫たちを、それぞれが 国の、 その長となるだろうって。でもお互いがお互いそうやって敵対し合いながら生きていくって、そうなったんですね。19節、今度はイサクの歴史です。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、ごめんなさい、言うの忘れました。ベトエルで思い出しましたけど、ベトエルってお父さんの名前でした。先週お母さんの名前としてお母さんお母さんって言ってたんですけど、僕の間違いです、すいません、慎んで訂正いたします。ベトエルさんっていうのはお父さんの名前です。お父さんの名前っていうのは、リベカのお父さんの名前、それがベトエルです。 イサクがパダン・アラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。イサクはリベカをめとったんですね。その時イサクは40歳です。でその40歳の時に結婚した妻として迎え入れたリベカさんは不妊の女だったんですよ。どこかで聞いたことありますね。自分のお母さんもね、サラもね、不妊の女だったんですよね。ずっと何年かかったんでしたっけ。24年です。リベカも不妊の女だったんですよ。でもイサクが祈ったんですね。その辺は聞いてるかもしれませんね。あんたがね、生まれてくるときね、私は100歳で、あなたのお母さんのサラは90歳だったんだって、もうそんなことありえないと思ったよって、神が約束を与えたけども、でも神は誠実で正しい方だったって、約束されたことをそのまま実現されたよって、そしてあなた、お前が生まれてきたんだよってお父さんから聞かされてたかもしれないです。同じように信仰が働くんですよ、このイサクさんは。ちなみにちょっと先に行きますけど、26節を読むと、この双子が出てくるんですけど、エソーとヤコブっていう、それ生まれたのは何歳って書いてありますか。60歳ですよ。ということは20年かかってるんですよ。20年間祈り続けたんですね。お父さんのアブラハムは自分が生まれてくるために24年祈り続けたんですよね。神に対する信仰ですね。そこは必ず与えてくださるんだって。アブラハムの子孫のイサクに、イサクも祝福して、その子孫が砂の数のように星の天のその星の数のようになるっていう、その約束も聞かされてたはずですよ。だから神がそうだったんだら大丈夫だって。だってイサク、この彼自身そんなにその子供じゃない時にお父さんに殺されそうになったんですもんね。神がイサクをその生贄として捧げなさいって言った時に、自分もそれに分かりましたって、きっと二十歳ぐらいだったって言われてますけど、25とか26とかって。だからリベカと結婚する15年とかそんな前ですよ。縛られて、でもう今もうナイフが突きつけられるぐらいの時にやめなさいって止められたんですもん。神がアブラハムの信仰を試したんですよね。でそういうの全部彼は聞いて、また経験してるんですよ。神のことを聞いて、そしてよく理解して、そして、あ、神がこういう方だったんだったら自分にもこういうことが起こるはずだって、その信仰を持って祈ったんですよ、妻のために。20年間、主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。22節、子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。双子を身ごもったんですね、リベカは。そしたらお腹の中でお互いがぶつかってるんですよ。どんな状況ですかね。でこの時代もしかしたらですけど、というかおそらく、その双子とか分かんないですよ、きっと。お腹の中にその双子ちゃんなのかっていうのは、きっと。だから自分のその身ごもってる子供がガンガンガンガン動くんですよ。そしたら不安じゃないですか。初めてのお産だろうし、どうなるんだろうって自分は。でそこでどうなるんだろうってパニックになって、なんか誰かに八つ当たりしたとか、パニックになって塞ぎ込んでしまったんじゃないんですよ。彼もやはり、彼女もやはり神に対する信仰が与えられてて、その信仰によって励まし自分を立ててたというか、その信仰の上に立てた人ですよ。主の御心を求めに行ったんですよ。何が起こってるんですか、私にって。あなたの御心、あなたが願っておられることは何なんですか。私を通してあなたは何をなさろうとしているんですか。それを聞きに行ったんですよ。御心を求めるということはそういうことですからね。文句言いに行ったんじゃないですよね。もうちょっと静かにさせてくださいよって、 何ですかこの私のお腹はって、やめてくださいってこんなになるなんてその聞いてませんとかってじゃないんですよ。主の御心を求めに行ったんですよ。あなたの御心、あなたが願っておられること、それはどこにあるんでしょうかって、私を通してあなたは何をなさいたいんでしょうか、それを求めに行ったんですよ。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国々より強く、兄が弟に仕える。二つの国があるんですって。二つの国がその二人から、つまり双子だよって、でその一人、その二人ともそのが国民、国民が出てくるよって、で一方は強いで一方が弱いんですね。だからでどっちが強いかっていうと、兄が弟に仕えるって書いてあるので、弟の方が強いんだっていうふうに言ってるんですよ。この当時その長子というか、その長男にさっきみたいに全財産を全てを渡すんですよ。きれいにその半分に割るとか均等に割るとかっていう話じゃないので、全部渡すんですよ長男に。でもここでは神は大胆にもというか、神は兄が弟に仕えるって予言というか、それを与えたんですね。その後で、ごめんなさい、24節、出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。だからここで双子だったのかっていうのが気づいたかもしれませんね。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエソーと名付けた。エソーっていう名前は毛深いって意味です。すごいですね、毛深いちゃん、木下毛深いちゃん、嫌ですね。でも当時そうやってその子供の最初のファーストインプレッションというか、最初に見たその顔を見て、顔とかその状況とか場所とかそういうのを見て、それを名前として付けるっていうことが結構あったみたいです。あとは自分のそのお父さんの名前とか、そういう家族のその家の人の名前をどんどんつけていくっていう、そういう風習で、風習があったんですね。でもエソーは毛深いって名前が付けられたんですよ。その後で弟が出てきたが、その手はエソーのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。ヤコブっていうのはかかとを掴むもの、ヒールキャッチャー、かかとを掴むものっていう意味です。そのまんまです。木下かかとを、掴むものちゃん、そんな感じです。だから結構自分の子供にこういう聖書ので出てくる人たちの名前をつける人って言いますけど、僕はヤコブとはつけません。エソーともつけないと思います、その意味からして。まあ、エソーはもうなんか子供、キャラクターからして、その人物像からしてちょっとつけたくない名前ですけど、これから見ますけど、ヤコブはもしかしたらね、アブラハム、イサク、ヤコブのそのラインだからいいなっていう感じですけど、でイサクっていうのもちょっとねいますけど、結構笑うって意味ですからね、木下笑うちゃんって感じだから、その点サラはいいですよ。でもそこなんしもういいよって言ってくださいねサラはお姫様というかプリンセスって意味なのでいいなと思いました。余談は以上です。27節、この子供たちが成長したとき、エソは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。ちょっと補足をしておきます。その前にエソーは巧みな漁師野の人だから、もうその野生人というか野人というかその漁師でその獲物を取って、でそれでその生活してたんですね。野に出ていく、どんどん外に出ていく人です。で一方ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでた。だからちょっと内向きのタイプですかね。でこの穏やかな人っていう言葉ですけど、タムだったかな、その言葉があります。タムっていう、それを穏やかっていうふうに訳してるんですけど、でも元々のその意味っていうのは、そのパーフェクトっていうかコンプリートっていうのはもう完全っていう意味があるんですよ。その意味です。だから穏やかとか、それから転じて、柔和とかっていうふうに 訳されているみたいです。でもそのまま訳せばいいのにって思います。例えば、ヨブ記にずっと後ろの方に出てきますけど、ヨブさん、神のそのしもべとして完璧だったんですよね。あの人、この私のしもべヨブを見てくれってそのサタンに向かって言ってるんですよね。私にいつも従順だって。でそのヨブを形容するというか、ヨブについて言うときに神がこの私のその完璧なこの火の打ちどころのない責められるところのない私のしもべヨブを見てみろよって言うんですよ。同じタムっていう言葉を使って、穏やかではなくて。だからエソはそういう意味でその責められることがないというか、その神との関係においてとか、その辺がそのうまくできてたんですね。清かったんですよ、神との関係が。そういう人だったんですね。そのヤコブっていうのはどうしてもそのかかとをつかむものって、なんかこうお兄さんを騙したり、その生き方からしてなんかずる賢いっていう感じはするんですけど、でも実はそうじゃ、そういう面もあれば、そうやって神からしてその責められたことがないというか、神はその一度もそのヤコブがダメだとかっていうふうに言ったことないですよ。悔やらためることはありますけど、ヤコブは。でもそのなんか見下げるようなことはしてないですね。はい、ヤコブは穏やかな人、その完璧、責められるところがない清い人となったんですね。天幕に住んでいた。イサクはエソを愛していた。まあ長男が愛されるっていうのはその図式ですかね、あの双子ですけど。でも理由があったんですよ。それは彼が寮の獲物を好んでいたからである。お父さん、寮で持ってくるその獲物が美味しいから、やっぱり肉好きなんですね、多分イサクさんは。バーベキューが、でその獣が好きだから、それをいつも持ってくるそのエソを愛したんですよ。寂しいですね、そういう愛され方も。リベカはヤコブを愛したんですよ。丸。何だからって書いてないです。神はリベカのようにというか、リベカはもちろん不完全ですけど、神と比べてしまうと。でも同じなんですよ。無条件で愛してくれるんですよ、私たちを。私たちが何ができるから、何か分かってるから、何をしたから何をするからじゃないんですよ。神はただ愛してるんですよ。以上なんですよ。神は私たちを愛してる。丸です。どのように愛してるかというと、どうぞ十字架を見てくださいなんですよ。ご自分の独り子であるキリストでさえも、イエス様でさえも惜しまずに与えてくださるほどに私たちを愛してて、私たちとのその関係をその築きたいから、関係をもっともっと与えて、そして良いもので満たしたいから、ご自分の独り子であるイエス・キリストでさえも惜しまずに与えてくださるほどに私たちを愛してるんですよ。まるです。私たちが神に獲物を持ってくるからじゃないです。私たちに神になんか、その神に仕えるとか、その神に経済的なものを捧げるとか、時間を捧げる、力を捧げる、だからじゃないんですよ。神はただ愛してるんですよ。神が愛だからですよ。理由を言うのであれば、神は愛です。第一ヨハネの4章に書いてありますよ。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エソーが植え疲れて野から帰ってきた。エソーはヤコブに言った。どうかその赤いのそのそこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は植え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。エドムっていうのは赤いって意味です。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。切り返しがすごい。エソは、見てくれ、死にそうなのだ、長子の権利など私、今の私に何になろうと言った。そこでヤコブは、まず私に誓いなさいと言った。言ったのでエソはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソは長子の権利を軽蔑したのである。ヤコブは常に一番になりたいっていう人なんですよ。だからそのかかとをつかんで生まれてきたんですよ。俺が先にって。でも2番目に生まれてきたんですけど、こういう人でさえも神は見下すことがないっていうのはありがたいことですね。 でもエソーは疲れて飢えてお腹空いたよってのから帰ってきたんですよ。もう死にそうだって、死ぬほどお腹空いたって。でその時にヤコブがちょうど煮物を煮てたんですね。もう内向的な人っぽいですね、料理してるんです男が。別に悪いとは言いませんけど僕も料理好きですけど。赤いのを、その赤いものを私に食べさせてくれって言ったんですよ。飢え疲れてるんだ。ヤコブは長子の権利を私に売りなさいって天秤にかけさせたんですよ。長子の権利対 VS バーサス煮物ですよ。どうしますか。長子の権利っていうのはさっきのアブラハムがイサクに渡した後、それを見るからに全ての財産を渡すんですよ。物質的なもの全部ですよ。さらに霊的なものも全部渡すんですよ。神との関係から何から全部祝福として与えるんですよ。お父さんが息子にそれをもって、その長子の権利なんですよ。その全部霊的な祝福も物質的な祝福も全て 100% 受け継ぐという権利があるんですよ、長子としての。アブラハムが神から受けた約束、それはその子孫に受け継がれていくんですよね。子孫を本当に増やすって、強くするって、それも全部引き継ぐんですよ。この長子の権利っていうのは木下家の長子の権利と全然違いますね。尊重しそこらの長子の権利じゃないですよ。これはトヨトミ秀吉に子供が生まれて、その子供のをめぐっていろんな、そのもうぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、そのトヨトミ秀吉 の長子に与えられる権利よりもはるかにすごいんですよ。日本の国が全部ひっくり返っちゃうぐらいの、そのもの以上の祝福なんですよ。アブラハムの子孫の長子に与えられているその権利っていうのは。一方煮物ですよ。しかも豆だし、僕あんまり豆好きじゃないからしかもって言っちゃいますけど、豆の煮物なんてもう、その時一瞬満足しますよ。あ、お腹いっぱい、うめえって、これうめえって。まだ僕は食べたことのない大トロを、10皿とか、うおーって思いますよ。でも長子の権利ですよ。その祝福してくださる方とのその親しい関係が与えられるという、その権利というか、その祝福をその大トロ10皿と天秤にかけたらどっちを取るかですよ。エソーは煮物と引き換えに、その一瞬の満足、すぐにまた上乾くのに、それを得るために、その煮物と引き換えに長子の権利をヤコブに売ったんですよ。ヤコブの舌高さがもちろん出てます。でもと同時にエソーの愚かさが出てますよ。その一瞬の満足をしたいがために、全ての祝福というか、その祝福を受け取るその権利、それを捨てたんですよ。これも後で開けてくださいね。ヘブルの12章です。12章の16節17節。ヘブルの12章16節17節っていうのは、司法にも書いてあります。アウトリーのところに。一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。やっぱやめたって、涙を流してごめんなさいごめんなさい、あの時悪かったですって言っても遅いんですよ。もうこの後出てきますけど、27節とかその辺のあたりで、27節ってごめんなさい、27章とかで、やっぱり自分は長子として、そのお父さんのイサクに祝福を、その祈ってほしいって、祝福を得たいと思ったんですよ。でももう長子の権利売っちゃったんですよ。そしてそれはそのヤコブが受けたんですよ。もう祝福してしまったんだから、もうないんだって自分は。そうイサクは答えますよ。 後になって泣いたんですよ。涙を流してもごめんなさいごめんなさいって言っても、その祝福を相続したいと思ったけども退けられたんですよ。それをもう一回思い直して、そうだねって言って、その与えてもらう余地なんかなかったんですよ。長子の権利を軽蔑したからですよ。見くびったからですよ。私たちにも神の子としての権利が与えられてますよ。キリストによって権利っていうか、権利とかそういう言葉でやるとあれですけど、恵みとして与えられてるものがありますよ。神の国を受け継ぐっていうその祝福ですよ。キリストと共に私たちは長子であるキリスト、一番最初に蘇られた方ですから、長子であるイエスキリストと共に私たちはその次男三男もなんかよくわかんないぐらい下の世代なのに、同じように受け継ぐことをその良しとされてるんですよ。約束されてるんですよ。神の国を私たちは受け継ぐんですよ。そこに向かって私たち毎日生きてるんですもんね。私たちが目指すところですよ。そこがでもその長子の権利を僕らは本当にその握ってる必要があるんですよ。それを見くびらないで、それを軽蔑しないで、なんだあんなもん、どうせ分かんないし、だって今こんな辛いんだから、この辛いのを何とかしたいんですって、今これがしたいんだから、このしたいことをしたいんだって言って、それを捨てるようなことをしない方がいいですよ。このヘブルの12章のさっき読んだところ、こんなものがないようにしなさいって、俗悪なものが出ないようにしなさいって言った、その文脈は神の国を受け継ぐっていう話をしてます。その神の国が与えられるっていう約束があるのに、不貧困とかそういうものでその約束を保護されるというか、約束を捨てるようにしないでって、神の恵みからそのこぼれ落ちるものがないようにしなさいって書いてありますよ。せっかく神が与えようとしておられるのに、せっかくそれを受け取ったのに、一杯のその煮物で、レンズ豆のそのスープでそれを失うなんて言ってるんですよ、このヘブルを書いた人は。私たちが目指すところはそこなんですよ。その一瞬のその痛みを和らげられるような、ああそのね、分かる分かるとかって言って、その同情してもらうようなその思いとか、その一瞬のその自分の欲求を満たされるっていう、そのためそこに価値を私たちは見出さないんですよ。私たちが目指すところは天なんですよ。最後の最後に神が私たちに与えてくださる、この地上でも本来永遠の命は始まってるんですけど、神とのこの豊かな関係が、でもその死んでもう一度その蘇って栄光の体が与えられた時に、その本番が待ってるんですよ。 100% 互いに愛し合うという環境の中で、それを失わないようにすべきでしょ。私たちは与えられてるんですもん、私たちにキリストによって。キリストが十字架にかかって苦しんで死んでくださったんですよ。その御国を受け継ぐという祝福を私たちが得るために多くの犠牲がかけられてるんですよ。神も心を痛められたんですよ。それを軽蔑しない方がいいですよ。あ、もうどうせまたあの後で悔い改めとけばいいかみたいな、そんなもんじゃないんですよ。もちろん私たちは生きている限り罪を犯しますよ。完璧じゃないので。でもそのたびに戻っていくんですよ。ごめんなさいって。そういう、あ、もう大丈夫大丈夫、神が死んで、キリストが死んでくださったからとかじゃなくて、本当にその悪かったっていうものを持って、それを悔い改めるんですよ。助けてください、許してくださいって。そこでまた関係が与えられるんですよ。でもそれを放ってたら、そのないがしろにしてたら、その権利を、その約束を、軽蔑してたら、見くびってたら、どうせ神が許してくれるよみたいな、そして悔い改めないでずっといると、いつの間にかもう悔い改める間もなくそれを失ってしまうんですよ。そしたらもう遅いですよ。どんなに涙を流しても、どんなにああやっぱり自分が悪かったって言っても、最後の最後裁きの座について、神がイエスキリストが疲れて、そして私たちがその前に出るときに、その時にごめんなさいって言ってももう遅いですよ。だからこの今この時に神との関係を受け取ってほしいんですよ。神を許されるっていう、許して義と認められるっていう、その信仰によって義と認められるって、そこにそれをはっきりと掴んでほしいんですよ。 そしてこの地上での生活が終わる最後の最後までそれを握り続けたいですよ。最後に祈ります。天の父さん、あなたが私たち一人一人を愛しておられることをありがとうございます。それぞれ背景も違うし、信仰の度合いも違うし、好きなものも違うし、興味も違うし、趣味も違います。でも本当にあなたに愛されたって、よくしてもらったっていう、そのことが共通項でここに集まってこれること、またそれをもっと知りたいという、そのことで集まってこれるこの関係をありがとうございます。主、どうぞますます僕らがあなたの愛を知ることができますように。またイエス・キリストが十字架にかかって苦しんで、肉が裂かれて血を流して死んでくださった、その犠牲のゆえに私たちに与えられた、そのあなたのことされること、また御国を受け継ぐこと、その永遠に天で生きるということ、そのことがその約束として与えられているこのことを見くびったり、また軽蔑したりすることがないように、主、どうぞこのエソのようになることがないように、どうか助けてください。本当にその自分自身の心を見張って、あなたが与えられたその良いもの、恵みを受け続けることができるように、神の恵みからこぼれ落ちるようなことがないように、主、どうぞ助けてください。いつもいつもイエス・キリストにつながっていることができますように、キリストにあってあなたのその恵みの中にいることができますように、その約束を最後の最後まで握り続けていくことができますように、主、どうぞ導いてください。そして助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。